背景ラジパチ構成、今日のテーマは有料講座サブスク化の背景です。プロセスエコノミーです。てかこれあれですね、プロセスエコノミーだけ後で見やすくするようにタグとかつけとけばよかったですね。はい、でまずはコメント返しからです。昨日のチャット GPT で執筆が楽になろうと単価を下げる必要は一切ないについてのコメントです。愛さんからいつもありがとうございます。チャット GPT に丸投げ記事や上位記事の真似だけの記事は論外。チャット GPT をうまく使って記事の執筆の時間が短くなった分、その記事のクオリティを上げることや自分のスキルを上げる時間に使うべきとライジャパで学びました。そうですね。で、その記事のクオリティを上げることと自分のスキルを上げる時間ってのは実はニアリーイコールなんですよね。記事をのクオリティを上げようとすることで自分のスキルが伸びますと。で、これチャット GPT に丸投げしちゃったり上位記事の真似だけしちゃうとスキル伸びないんですよね。なんでもう頭打ちになっちゃう。で、チャット GPT に丸投げするってことは、自らウェブライターの仕事をチャット GPT に奪わせようとしているってことになるんですよね。です。まさにその通りですね。ありがとうございます。過程ではなく結果を打っているライターの本質を常に肝に銘じようと思います。ありがとうございます。で、ただ、いやいや、昨日の配信対象の反論というか、を自分でやると、いや、確かに結果を売るべきですと。いや、ただそれって理想論ですよね、と。クライアントは別に結果に対してお金を払っちゃくれないし、なんだかんだ1記事いくらって形で納品するしかないじゃないですか、みたいなところですかね。で、これは事実です。私もそうだと思います。実際のところ、クライアントは結果に対してお金払うわけじゃない。ただ求めてるのは結果であって、でもお金を払ってるのは記事に対して、実際の、本当の実際のところを言うと、この記事いくらです、納品して、で、お金もらっておしまい。で、その記事が何位になろうと、プラスアルファでお金もらえるとかはなかったりする。ですが、まあ確かに理想論は、理想論なのかもしれないですが、でも、それでやってると、やっぱり単価は上がります、です。で、事実、そのやり方でやってると案件取りづらかったりするんですが、私は、その結果を売っている体でやってます。あくまでも、形式上は1記事1本いくらとか、あるいは10本セットで何十万とかなんですけど、でも売ってるのは記事じゃなくて結果の意識でやってますです。で、だから、その意識があるから納品した記事が何位になったかとか見るし、あとは実際どうだ、実際アクセス集まってるかは、そう、を見るために Google Analytics のアクセス権限ももらうし、です。で、そうやっているからこそ、まあ、例えば直近でもないけど、で、受けたやつで言うと、というよりは、最低でも1記事5万で受けていて、で、実際それでも依頼が来るようになってますです。です。ってのは、記事じゃなくて結果を売っているっていうスタンスだからです。で、ただし、このやり方で、を全員がやるべきだとは思ってなくて、なぜならば、このやり方は、一般的なウェブライターのやり方ではないからです。で、ってなると、いやいや、ジャパソンさん、やっぱり理想論じゃないですかってなるんですけど、でも、そう、理想を掲げないと、というよりは、理想が何かが分かってないと、あ、ちょっと今の話にして、理想論って、って言いますけど、理想論、そんなの理想論でしょっていうことは少なくとも理想ではあるんですよね。理想の状態ではある。で、だからそこを目指すべきです。で、理想論じゃんって言って、もう完全に無視しちゃうと、理想も何もなくなっちゃいますよね。で、理想の状態があるからこそ理想に近づけるのであって、じゃあ理想ってどういう状態なんだっていうのをしっかり理解しておかなきゃいけない。これは、エンジニアの資格もそうなんですけど、IT 系の資格、情報処理試験ですね。もっと具体的に言うと、データベーススペシャリストとかシステムアーキテクトとか私持ってるんですけど、で、そこに書いてある内容って結構理想論なんですよ。いやいや、実際のシステム開発の現場じゃこんな綺麗にいかんと。で、こんな上流コー、なんだ、ウォーターフォール型で、ちょっとあれですね、めっちゃ専門用語出てますけど、外部設計やった後は内部設計だ。で、内部設計に入ったら外部設計のフェーズに戻ったりしないみたいな、その、なんだ、一方向。まあ、いいや、この詳細はいいですね。で、実際の現場だともう手戻りだらけなんですよね。で、言ってことは、なんだ、ウォーターフォールなんて理想論じゃん、みたいな、 資格にで学べることなんて理想論なんてないんですけど、でもその理想をしっかり学んでるからこそ、本来はこうすべきだってのが出てくるわけです。で、だから、そう、理想論じゃんって言いつつ、理想を理解しようとしない、本来あるべき姿ってのを理解しようとしないのはちょっと違うかなと思ってます。これ全然話しとれましたね。ありがとうございます。では今日の本題です。今日はプロセスエコノミーです。これまた私の頭の整理のためにお話しします。で、マーケティングの勉強にはなるかなと思いますです。で、今私は MOS 講座を売るために、MOS というマイクロソフトオフィススペシャリストのという資格、試験対策講座のマーケティング関連の活動、あるいはコンテンツ作りにほぼフルコミットしていますです。で、その上で MOS 講座2万円で売っていた。で、一応ポツポツは売れていたんですけど、全然届ききれてないなって自覚があって、あれこれ試作をやってました。で、まあなかなかうまくいかないと。まあ例えば、受験料、もし落ちたんなら講座代いただきませんし、受験料も返金しますってやったりとか。まあそれでもなかなか変われないと。で、じゃあこれをやってみようっていうので、今回やってみるのがサブスクによる提供です。で、何のためにサブスクにするのかをちょっと頭の整理、思考の整理兼ねてお話ししますです。もう一度言うと、もともと2万円の買い切りで売っていた MOS Excel の講座をサブスクにしようと思ってますです。で、一旦最終的な価格は月5000円で考えてます。月5000円。で、サブスクにする狙いとしては、まず、なんて言ったらいいんだ。受講生側と、その運営側の両方で言いますです。まず受講生側のサブスクにするメリット。まあ、結局運営側とちょっと被ってきたんですけど、は、大きく、二つ。まず一個が、購入のハードルが下がるです。で、ここは本当にそうかっての疑わなきゃいけないのはあるんですけど、2万円よりかは、5000円のが払いやすいですよね。2万円よりかは5000円のが払いやすい。で、ただし、サブスクで売るってなると、10倍の値段、10倍の買い切り価格で買うのと同じって言われてるんですけど、例えば、月5000円のサブスクのものを売ろうとするんだったら、5万円売るのと同じ難易度になるって言われてはいるんですけど、そこはあれです。その、まあ、言い方次第でいかないですね。1ヶ月、平均3週間で受かってる講座が、月5000円で受かれますっていう体なので、そこのハードルはまあ超えられるかなと思ってますです。ちょっと話しとれてますね。で、なんで、ハードルを下げられるからです。今回に限ってはですね。一般的には別にハードル下がらないです。サブスクにしたところで。今回に限っては、2万円の買い切りよりは、月5000円の方が入りやすいから、加入の参加のハードルが下がる。メリット1です。参加者側の。で、メリット2が、合格証を手にしやすくなる。もっと言うと、やりきれる。確実に早く合格できる。です。確実に早く合格できる。で、まあ、過去、買い切り型のやつも売ってきた経験からして、結構います。買って放置してしまう人。それは何万円だろうとです。で、一方で、サブスク型の場合、結構より手を動かしてくれる可能性が上がりますです。これはリアルに想像してみるとわかると思うんですが、例えば、5万円の商品よりも、月5000円の方が気になりませんか？ちょっとこの言い方だとピンとこないと思うんですけど、クレジットカードの明細見るじゃないですか。まあ、月に一回見てますよね。見ててほしいんですけど。見た方がいいですよ。もしフリーランス目指してるんだったら、そういうのはちゃんと見るように変えていった方がいいです。で、月に一回クレジットカードの明細見たときに、5万円の買い切りだと、一回しか乗らないんですよね、明細に。で、翌月以降も乗らないから、なんならもう1ヶ月後には忘れてる可能性すらある。で、一方で、サブスク型の場合、もう毎月乗ってくると。まあ、3000円だか5000円だか、今回で言うと5000円か。で、毎月5000円って入ってたら気になりますよね。 で、その気になるサブスク、毎月の5000円の課金がやらなきゃいけない理由になりますです。で、かつ、Excel 講座だけで良ければ、1ヶ月以内に合格して大会してしまえばかかる費用は5000円なので、早く受かる分かるほど得するようになってますです。なんで、より早く確実に合格できるようになるサブスクにすることで。で、この2つ、参加のハードルが下がって、より早く確実に合格できるようになるが、参加者側のメリット、サブスクにすることによる参加者側のメリットです。で、一方で運営者側のメリットとしては、大きく2つ、ちょっと大きくしすぎな気もするけど、大きく2つですね。データが集まる、実績が集まるです。まずデータが集まるについてです。サブスクでモスの講座を提供したときに、何人が、どれくらいで合格して、で、何ヶ月ぐらい滞在して、どれぐらいの資格を取って辞めていくのかってデータが私の元に集まりますです。で、さらに言うと、最終的には5000で売ろうとしてるんですけど、一旦まだ、モスの Excel の講座、全5種類あるうち1種類しかできてないので、5種類全部受けられるようにするつもりです。で、5種類のうち1個しかできてないので、価格を下げるつもりです。5000じゃなくて、今だけ、この講座が揃うまで3000円とかにする。で、それで集めたいのが、3000円で参加してる人と、5000円で参加、集めたいというか集まるのが、3000円で参加した場合のコミット率です。と、5000円で参加した場合のコミット率の差。まあ、あと、あれですね。滞在期間の長さも言えるかもしれないです。私の予想なんですけど、3000円にしちゃうと、逆に滞在時間長くなっちゃう。要は、その月中にやろうっていう強制力が弱くなるんですよね。月3000円って、まあ、気になりはするけど、なんか別に痛み伴わない、治らないじゃないですか。安いって言ったらあれか。まあ、なんか、飲み放題の今、社会人になってから3000円で飲み放題は安すぎるか。まあそう、学生時代の飲み放題の居酒屋1回分ぐらいですよね。3000円って。ちょっとすみません。私の学生時代の話なんですけど。で、なんでそんなに痛くないと。ところが5000円ってなってくるとちょっと痛いですよね。で、金額としては2000円なんだけど、この2000円の差で結構変わってくると思ってて、っていう情報が集まります。で、かつ、そう、これはあれですね。3000円でも試すからって条件付きになっちゃいましたけど、そういうデータが集まりやすくなる、めちゃくちゃ。サブスクにすることで。サブスクにすると、どういう結果が返ってくるのかってデータが集めやすくなります。もちろんそれ、提供してるだけじゃ集まらないので、合格報告してくれた方に、なんか、するとか、あと、不合格の連絡報告してくれた方は1ヶ月分無料にするとか、その辺の報告してもらう仕組みも入れるつもりですが、データが集めやすくなります。で、もう一個は実績です。で、参加のハードルがめちゃくちゃ下がるので、参加する人数が増えるはず、普通に買い切りで売るよりも、です。で、さらにもっと言ってしまうと、独学で合格できるような人すらも取り込めると思ってます。で、なぜならば、独学でも受かるなって人って2万円の講座買おうとは思わないですよね。ところが、より早く楽に合格するために5000円なら払ってくれるかもしれない。です。で、かつ、もう勉強始めた人であっても入ることでメリットがあるようになってると言います。と言っていいのかな。で、現在の実力によってかかる費用が変わるようになってくれる、勝手に。もう本当に1ヶ月以内に合格できる人は1ヶ月分の費用しかかからないし、一方で全然 Excel やったことがなくて、2ヶ月、3ヶ月かかってしまう人は2ヶ月、3ヶ月分の費用がかかる。っていう風になってるので、その実力差による不公平感が自然と消滅するって言ったらいいですかね。ような仕組みだと思います。できるサブスクだと。で、結果として、本来は講座買わないような人たち、いや、競合が目を向けてない人たちかもしれない。その人たちすらも取り込める可能性があると思ってます。です。で、なんで、いっぱい人数が集まる。そうすると、実績になる。かつ、データが集まる。です。で、実績が集まれば、より売りやすくなりますし、 データが集まれば口座をよりいいものにしやすくなります。例えばサブスク型なんだけど、なんだかんだで結局放置してる人が多いようであれば、じゃあやらせるための仕組みが必要だとかってなるし、あるいはこういう人たち、こういう属性の人たちは、ここで間違えて不合格になっているとか、ここでつまずいて受講をやめているっていうデータが集まれば、じゃあその部分口座ちょっといじろうってできますしっていう風に、より口座をより分かりやすくできる、かつ実績を集められるです。てのでとりあえずやってみようと思います。です。でまず私が考えているのは、一旦本当に稼ぎの面は思い切って切る。まあ、もちろん稼げはしちゃうんですけど、だって口座作って置いとくだけですから。で、ただし、このタイミングで大きく稼ぎはしない。とにかく実績とデータ集めに注力しようと思ってますです。で、その上で、あ、これなら大丈夫だな。自信持って提供できるなってなってから、じゃあ、どうやってより稼ぐかをフォーカスするですね。って感じでやっていこうと思います。です。で、ちなみに、ちまちま、モスの実績集まってきてて、もともと、マーケの施策の一個、まあ、集客コンテンツの一個として YouTube 上げたんですけど、昨日コメントいただいて、合格しましたと。で、しかも、あれですね。YouTube に2時間で、94分か、モスエクセル365の全範囲を94分でマスターする動画っていうのを上げたんですよ。で、これは正直本当に細かい解説なしで、ただ手順だけひたすら喋って、あえてそうしてる。もう本当に無駄省いてるやつで、で、独学で受かる人なら、勉強できる人なら、まあこれがもう最強の選択肢だろうというので提供してますです。で、それにコメントついて、まあそろそろつくかなって思ったんですけど、一周、まあちょっと、要約して伝えると、いただいたコメントが、この動画一周しっかり視聴して980点で合格しましたと。で、もともと Excel 多少増えれてましたが、動画で問題形式に慣れたので、当日も焦らず問題解きました。ありがとうございました。です。でちなみに、脅威なのが、動画一周しっかり視聴してってあるんですよ。でその上で、980点ですと。モスの資格って1000点満点なんですよね。でしかも合格基準は700点ですと。で、一周だけして980点取れるって、やばいっすよ。まあ、この方が、そもそもすごい人か、なのかもしれないですけど、だとしても、私が、よし、講師やろうって決めて、で、モスエクセルを受けに行った時よりも、めっちゃ効率的に合格してます。私の時は、一番有名な参考書を読んで、結構がっつり勉強して、まあ、でも一週間ぐらいでやったかな。それで980ってなったんで、そう、一応間違えたんですよね。だったので、そう、やべえ動画出しちゃったなって思ってますです。で、別にこれやべえってのは、いい意味でですね。で、この後考えるべきこと、ちょっとこれプラスアルファの話になっちゃうんですが、としては、こういった人たちを取り込むってことですね。で、このコメントいただいた人、もし、モス、の別の講座受けようとかになったとき、まず私が選択肢に上がるんですよね。しかも他とは圧倒的に差をつけて、この人の動画で受かったって実績があるからですね。で、なんでこういった人たちを、にも参加してもらえるようにする。で、この方は、ここにコメントする方は Excel 合格済みなので、じゃあその私の YouTube とか Kindle とか、そういったコンテンツ通じて合格した人たちをどう取り込むかってので、受け放題。すみません。受け放題って情報言ってなかったですかね。受け放題のサブスクっていうのは凄まじく相性がいいです。で、なぜならば、すでに合格してる人であっても参加できる形だから。で、サブスク型なんですけど、月5000円で全部の講座受け放題にしようと思ってます。MOS、Excel、MOS じゃない、Excel、PowerPoint、Word。だと、Excel、Word の上級レベルですね。ってなると、Excel 合格済みの人であっても参加するメリットがある。で、かつ、Excel 合格済みだから、その分、参加時間が短く済む。ので、そうです。で、かつ、私としては、管理の矛先が1個だけで良くなる。 で、結構大変なんですよ。その、厳密にマーケをやろうとすると。例えば、モス、エクセルの時点で挫折しかけてる人に対して、エクセル講座を売るのか。あるいは、今回コメントいただいた方みたいに、私の YouTube とか Kindle 通じて、モス、エクセルに合格済みの人に対して別の講座を売るのかで、パネルを組み替えるのなかなか大変。だし、この人に対してこの講座だからこうこうしてってのがかなり大変になるんですが、同じものを売るようにできる。受け放題のサブスクであれば。で、なので、かなりややこしくなりがちなところをかなりシンプルにできる。です。でももちろん、ファネルの部分というか、オファーの部分はちょっと変えなきゃいけないですけどね。オファーってピンポイントであればあるほどいいので。例えば、このコメントいただいた方に対してなんかオファーしたいんだったら、私の YouTube を通じて、MOS、Excel 一般レベルに合格した方だけにご案内ですってやった上で、その人に対してどんずばり刺さる内容を言った方が間違いなく刺さる。ですよ。で、ここを、なんだ、広くしてしまうとその分それだけ刺さらなくなる。これは、なんて言ったらいいんだ。ダーツの矢か、ダーツの矢かボールかみたいな違いですかね。範囲広げるってボールにすると、ボールを投げると、まあ、広範囲に当たるじゃないですか。広範囲に当たるけれども、ぶっ刺さりはしないですよね。ところが、ダーツの矢みたいにすると、一箇所にしか刺さらない。本当にめちゃめちゃ範囲は狭まるんだけど、壁にぶっ刺さると。で、マーケで目指すべきは、まあ、状況にもよるんですけど、ダーツの矢です。で、なんで、こういう人、こういう人、こういう人、こんな人もいるかもしれないし、こんな人、違う、こんな人に向けての情報ですってので、いろんなところを拾おうとすると、ボールになっちゃうわけです。そうじゃなくて、もうどんずばでピンポイントでぶっ刺したいなら、ダーツの矢を目指すべきです。で、このモスサブスクの受け放題プランは、ダーツの矢を作りやすいかなと思ってます。後ろが一緒だからですね。まあ、ちょっとこれ、あれですね。ごちゃごちゃ話すぎかもしれない。で、今の、これを思いついたタイミングでは、これめっちゃいけるじゃんって思ってるんですけど、結局やってみないとわかんないんで、とりあえず動かしてみてどうなるかですね。まあ、そもそもこれでもオファーしてみて、誰も入ってきてくれないかもしれないってのを思ってるので、そう、ただ、いけるんじゃないか。で、うまくいったなら、かなりうまくいくと思ってます。です。そんな感じですね。なんで、サブスク化で運用していきます。です。ということで、で、今私がやるべきこととしては、まずそのオファーの部分を作ること。で、ただし、あんまり凝りすぎずに、とりあえず、さっさと出してみて反応を見ることですね。適当に出しても何も得られないので、そこのバランスが難しいなっていつも思うんですけど、あんまり凝って出してもうまくいくかわかんないので、その無駄に凝った時間でのが無駄になっちゃうんですよね。一方で、あんまり適当にやって出しても得られるものがなくなっちゃうので、まあ適当にやったしな、それうまくいかないよなってなるような適当さだと意味がない。やる意味がないので、ほどほどにちゃんとしつつ、でも細かいところこだわりすぎず、最終的には出してみないとわからないってなんだけど、それなりにしっかり作り込んだものを実際に現場で運用してみる。ってのですね。です。で、今私はそのオファーの部分を作ってます。で、このオファーも、どのタイミングでオファーするのかっていうのが結構難しくて、これもピンポイントであればあるほど刺さるんですよ。で、ただし、必要としてる人に届け切らなきゃいけない。で、必要としてない人にも伝えてしまうと、それは刺さりにくくなってしまう。さっきのダーツの理論ですけど。なので、まあ、まず集客。一番最初の集客はうまくいってるので、昨日とか14人ぐらい入ったのかな？メルマガに。で、そこはうまくいってて、ただその14人全員にオファーするんじゃなくて、もうちょっと、あれですね。例えば、オファーの仕方としては、多少のお金をかけてでもいいから、より早く、より確実に合格したい方だけ見てくださいっていう形でリンクを貼っておくとかですね。で、それなりに長文のオファーを用意しておいて、全部読む人、てか読まない人は多分結局放置するからな。そういう人だけ入ってきてくれるは OK。どうする？みたいな感じかな。で、やっていこうと思います。 で、多分モスはもうちょっとなんですよね。なんかもうちょっとで見えてくる。ちょっとすみません、これ完全に机上の空論、トラヌ、まあ、川残業なんですけど、トラヌなんちゃらの川残業なんですけど、例えば今、メルマガのリストが1日、まあ、かつて平均取ったやつで言うと1日6人は取れますと。で、そのうち1人でいいから入れられたとする。6分の1だとちょっと高すぎるけど、6人に1人5000円のサブスクに入れられたとする。そうすると月30人入りますと。1日1人ペースで。で、仮に1人当たりの滞在時間が3ヶ月だとすると 30×3 で90人ですね。で、1人5000円で90人だから、それで45万か。そこまでやって45万ですね。なるほど。だから、もっと1日あたりの集客。いや、でもこれは勝手に伸びていくな。多分 YouTube と Kindle がもっと実績ついて、レビューとかコメント入ってくれば、もっと回るようになるから、そうするとメルマガへの登録も自然と増える。ので、多分1日20人ぐらいは入ってくるようになる。で、そうすると1割、そのうち 10% 取れれば、1日2人になるから、そうですね。よし。いい感じですね。もう本当に、なんだろう。個人でできる金額を超えて、事業規模での売り上げにできる気がします。それができて、ようやく、私はなんていうか、社長ってなれる気がする。自分で、自分のこと。です。まあでもあれか、一人でやってるうちは、あれですかね。組織を作ってからですかね。まあどうでもいいですね。はい、ということで。以上、私の頭の思考の、思考の整理でした。では、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。